ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンオセロと将棋盤も必要かな。あとモノポリも持っていかなくちゃね。痛いじゃないのよ。
邪魔だ、全部置いていけ。
何よ、旅行といえば将棋盤じゃないのよ。
皆さんこんばんは、野ぎらひラジオの時間です。ほっぺが痛いです。野ぎこさん、荷物はなるべく軽くしましょう。
何よ、旅行なんだから、あたいが持っていきたいものを持っていったらいいじゃない。
将棋盤とかオセルとか持っていって何をするんですか、誰とやるんですか。
そんなの行ってみないとわからないじゃないのよ。
荷造りは簡潔、そして無駄なくコンパクトに。一泊なら30リットル、二泊なら45リットルがおすすめです。下着類は圧縮しましょう。圧縮袋がありますので。タオルは持っていかなくてもいいですよ。ハンドタオルで十分です。案外タオルってバッグの中で場所取るんです。圧縮してしまえば場所取らないけど、いざ使いたい時にいちいち圧縮袋を開けるのもめんどくさいです。あとホテルに行けばタオルありますんでね。屋外でタオル使うことってあんまりないですから。そして重要なのはバッグをホテルに置いて出かける時用のちっちゃなポーチとかちっちゃなバッグです。
それだったら いっぱいあるわ。ポケタブルバッグでしょ、ウエストポーチでしょ、トラベルポーチ M でしょ。
そんなにもいっぱい持っててどうするんですか。まず冷静に分析しましょう。ホテルにバッグを置いて出かける、鳥かごナイトに行く場合、ちっちゃなポーチでいいでしょう。ウエストポーチのちっちゃいやつでいいでしょう。何せうちにはトラベルポーチの M と S とアタッチャブルポーチとポケタブルポーチまであるんですから、4つもあるんですから。
よりどりみどりね。どれ持っていこうかしら。ウエストポーチは3つあるから、トラベルポーチ M はちょっと大きいよね。トラベルポーチ S ぐらいがちょうどいいかしら。これにはカメラが入るし、あとアメちゃんも入れたいよね。ハンドタオルとかポケチとか入るから、何か買うかもしれないわよね。情熱マリコさんの CD 買うかもしれないから、 CD が入る余裕は欲しいよね。
はい、それぐらいが入るのがちょうどいいでしょう。必要最低限何を持っていくかは各々それぞれ違いますから、それが入るプラスちょっと何かを買った時、鳥かご放送の T シャツを買うかもしれない。まあ、T シャツはね、下に着りゃいいですからね。いざという時はね、 CD とか買うかもしれないし、そこはお任せしましょう。そしてですね、例えば2泊する場合、2日目の東京ブラブラはホテルにでかいバッグを置いていきますので、ちっちゃいバッグ、トラベルポーチ S でいいでしょう。しかしながら行った先で何か買うかもしれない。壺屋でモナカを買うかもしれない。そうなった時にレジ袋とか手提げ紙袋ではその後の旅が、その後の街ブラが邪魔になります。なのでリュックタイプで背中に背負うやつを最初から持っていくという手もあります。
でもそれだったらリュックを2つ持っていくってことになるじゃない。もともと乃木子背負うのが好きなタイプだから、1泊だったらノースフェイスのプロフューズボックスで、2泊だったらモンベルのトライパック45リットル背負うバッグなのよ。背負うバッグに背負うバッグ入れたら他のものが入らなくなるじゃない。
はい、だからポケタブルポーチです。ちっちゃく折りたたむことができるポーチです。そして買い物をした時にそのポーチを開けて物を入れて背中に背負えばいいんです。まあそれに入らないものはあんまり大きいものを買わないことにしましょう。もしどうしても大きいものを買うんだったら、それは帰る日、3日目に、帰る日ですね、帰る日に買いましょう。そして30リットルとか45リットルとか無駄に多すぎじゃねと思うかもしれません。
そうね、のぎこオセロとか将棋盤とか持っていかないんだったらお着替えだけだから30リットルもいらないわ。
甘い。皆さん土産は買うでしょう。家族への土産、会社への土産、何も買わないならいいです。土産とか自分のものを買った場合、 それを入れるスペースが必要です。だから最初から、行きはよいよい、帰りは怖いで。行きはスカスカでも帰りはパンパンになるんです。
買ったら手下げていいじゃない。
羽田空港でお土産買ってもちゃんと手下げ袋くれるじゃない。荷物が増えます。荷物が増えると帰りが面倒です。一つにまとめましょう。保安検査場を抜けるときも、空港で荷物を上に乗せるときも、人によっちゃ預ける人もいますが、我らは預ける派ではありません。預けません。機内持ち込みタイプです。そして、バスに乗って自転車置き場まで行くときも、自転車に乗って帰るときも、バッグが一つなのが一番です。土産を入れるスペースを確保しましょう。そのためには背負うバッグが一番です。45リットルのトライパックなら、ガンプラも余裕で入ります。あと、保安検査場では、財布、パソコン、スマホ、などは、別に出してカゴに乗せなければなりません。そのため、バッグの奥の方にはしまわないでください。もちろんスマホや財布は、すぐ出せるようになってるとか、肌身離さず持つ人も多いでしょうけど、パソコンはバッグの奥の方にしまってしまう人もいるかもしれません。タブレットはどうかわかりませんが、タブレットもついでに出しておきましょう。だったら、すぐ出せるうちに用意しておきましょう。あと、ライターは一人一個までです。液体は透明の袋に入れてまとめてください。これは、JAL はわかりませんが、全日空のホームページに行くと、このまとめる袋がどれぐらいの大きさなのかも書いております。あの、ジップロックってありますよね。あれでいいです。そして、
え？ジップロックに、ボディシャンプーとか、コンディショナーとかのボトル入らないじゃない。痛いわ！何回叩くのよ！
ボトルごと持っていくバカがどこにいますか？
だって、
100均でいいので、今すぐ100均に行って、ちっちゃいボトル買ってきてください。旅行用のちっちゃいボトルが売ってますから。ただし100均は、締まりが悪いです。カチッと締まってくれない場合がよくあります。漏れます。だから、漏れないようにちゃんとセロテープでぐるぐる巻きに留めてください。そして、ジップロックのような袋に入れてまとめてください。保安検査場を抜けることをまず第一に考えて、ジップロックなどの袋に入れて、バッグからすぐ取り出せるようにしてください。奥の方にしまうとか、個別に袋に分けるとかいうのは保安検査場を抜けてからにしてください。
面倒なのね。
仕方ないでしょう。
あと、飛行機の機内に詰めるバッグの大きさも、それぞれの飛行機会社のホームページにありますので確認してください。モンベルのトライパック45リットルは OK です。プロフューズボックスも OK です。あとですね、羽田で土産物を買った場合、手提げ袋がどうしてもできてしまった場合、アナウンスとかで、機内持ち込みは1個までですと言ってますが、2、3個持ってても大丈夫です。まあ、こんなことラジオで言っちゃいけないかもしれませんけど、2、3個持ってても何も言われません。でも、やっぱり協力して1個にまとめましょう。そのためにもバッグは大きい方がいいです。
え？手提げ袋3つ持ってても、それでバッグ背負ってても、保安検査場抜けることができるの？案内では、保安検査場に抜けるバッグは1個までです。皆さんご協力お願いします。とか言ってるんじゃないの？
はい、言ってます。言ってますけど、しゃあないっしょ。東京バナナとか、鳩サブレとか買ったら、普通の人手提げ袋できますよね。3つ4つ。そしてポーチもありますよね。でも気をつけてください。どうしても、お客様これはちょっと機内にはと言われた時は、保安検査場で荷物預けてくださいって持っていかれる時があります。あと、あの、搭乗者数が多い場合、荷物が詰めねえそうにもないなと判断される場の可能性もあります。そのためにも、機内持ち込みできる最大限ギリギリの大きさの背負うバッグを買っといて、まあトライパック45リットルがギリギリでしょう。トライパック45リットルなら、東京バナナも、東京卵も、鳩サブレもガンプラも余裕で入りますんで、まあ鳩サブレのはカンカンに入るやつはちょっと厳しいけど、1個のバッグにまとめることができます。 普通の人なら手提げ袋3つ4つ発生してしまうものが、トライパック45リットルなら1個で済むんです。体積がどうであれ、面積がどうであれ、機内持ち込みに入る大きさのバッグであれば、手提げ全部まとめてしまった方が有効です。飛行機会社の1個にまとめてください。1個だけですよというアナウンスにも反しておりません。それいいわね。いくら3つ4つ持ち込み実は OK と言っても、やっぱり決まり事は守らないとね。うふん。薬はデカバッグとミニバッグ、着替えとか入れる全体のデカバッグと持って出るミニバッグ両方に入れときましょう。いちいち写しよったら面倒です。パッと出てパッと出せるのが一番ですから。体温計持っていくと便利ですよ、なんかあった時にね。筆記用具もデカバッグミニバッグ両方、スマホだからいいって言わずに筆記用具持ってると便利ですよ。ちょっとなんか人に渡して書いてもらった時もサラサラサラと書けるからいいですよ。あとね、フットマジック持っていきましょう。サイン書いてもらえることができますから、山本さんにサイン求めてもいいでしょう。木野さんにサイン求めてもいいでしょう。薬は毎食後1回で2泊だったら何個使うって計算して全部持っていきましょう。
お頭がお頭痛な時の時だけ飲めばいいから1個2個でいいと思うわ。
全部持っていきましょう。回数分全てです。朝昼晩朝昼晩朝昼晩、何が起こるか分かりませんから。あと地元の土産を持っていきましょう。これは別に持っていかなくてもいいですけど。
お土産持っていったら重たいじゃない。行きはよいよい、帰りは怖いなのに、行きも怖くて帰りも怖いの。
でも土産持っていくと便利ですよ。話のネタになりますしね。会う人会う人に、ギノさんはあんまり話のボキャブラリーがないもんですから。
のぎこいっぱい喋れるわよ。ファンデのノリがいいか悪いかとか、お肌をきれいに保つためにはどうすればいいかとか、
というふうに、話のネタに困らない人は構いませんが、ギノさんってあんまり話が人と喋るのが得意ではないので、お土産を持っていくようにしています。そうすると、例えば山田屋まんじゅうを持っていくと、これは僕が初めて鳥かご放送に出た時に山本さんに持って行ったお土産で、山本さんが一番気に入ったやつで美味しいと言ったやつなんですよ、とかって、
それ聞いたことある
ということになりますので、山田絵まんじゅう、ポエム、タルト
あんまり持って行ったことないな。
なぜかというとまずいから、あんま美味しくないんですよ、ポエムの方が。これ松山でしか通用しませんけど、お酒飲む人だったら自画酒持っていくといいですよ。なんと、体調の悪い隊長さんは、山本さんへの土産として、一升瓶持っていきましたから。なかなかの強者ですよ。松山から一升瓶担いでいったんですから。誰かのうちに泊めてもらうときは、もう確実に土産持っていきましょう。あとですね、別に出演しなくても、楽屋の差し入れを持っていくと、喜ばれます。出演する人は、差し入れ必ず持っていきましょう。場が和みます。話のネタになります。これミキャンと言って、こっちはね、緑色の、これはね、ダークミキャンと言って、これ緑なカビなんですよ。だからミキャンの方に悪さするキャラクターということで、カビが生えてるから緑なんですね。これ悪い方で。だからダークミキャンと言うんです。こっちミキャンなんです。と言って、情熱マリコさんに説明しました。受けます。話題性のある土産を持っていきましょう。楽屋って、食べ物注文しないんですよ。皆さん席についてポテトとか唐揚げとか枝豆とか注文しますよね。楽屋で注文する人いないんですよ。その店員さんも来ないから。ドリンクは最初に一人ワンドリンク制なんで、ドリンクは店員さんが何にされますかって言って聞いて回るんですよ。でも食い物は来ないので、差し入れがあると非常にありがたいです。気分を落ち着かせるためにも。でもギノさん前回出演した時は赤服、差し入れの赤服喉通りませんでしたので。
質問です。
はい、乃木子さん何ですか。
傘は持っていくんですか？
でも傘って結構邪魔なことない？のぎこのお気に入りの傘ってグリップのところがトゥーリガーになってるから、保安検査場でテロリストテロリストテロリスト発見とか言って絶対捕まると思うの。傘を置いていきましょう。
え？雨降ったらどうなるの？
東京って不思議なところで、田舎者にはなかなか想像つかないんですが、目的地まで外に出ずに着くっていうことが可能です。例えば、羽田に着きます。屋根あります。モノレール乗ります。屋根あります。浜松町に着きます。屋根あります。新橋に移動します。屋根あります。新橋からゆりかもめに乗るまでの間の約50メートルぐらいだけお天道様が見えます。そこからゆりかもめに乗ります。屋根あります。あれは晴海だったかな？に着きます。屋根あります。トヨタのショールームを抜けます。屋根あります。トヨタのショールームから東京カルチャーカルチャーまでの約100メートルお天道様が見えます。このようにほとんど屋根なんですよ。傘、土砂降りじゃない限りいりません。もう現地で、コンビニで傘買ったんで十分です。あと傘いらなくなったらホテルとかで処分してもらいましょう。あとホテルですが、アパホテルは傘貸してくれます。アパホテルで傘借りたことあります。アパホテルで借りた傘、普通の透明のビニール傘なんで、行った先で傘間違えて持って帰らないように赤いクリップを止めておきました。クリップ必須です。しかしながら、ホテルで傘を返すときに赤いクリップをつけたまま返してしまいました。アパホテルさん、あの赤いクリップ、僕のです。まあ、あとね、少々の雨のことも考えて、撥水性の薄手のパーカーがあると便利ですよ。薄手ですと、クチュクチュっとまとめてバッグに放り込んでおけばいいですから。夏なら、扇子。冬なら、北海道。と言いたいところですが、北海道は案外重量食いますので、現地購入にしましょう。だって、東京が暑いか寒いかなんて、まっさまにいたらわかんねえもん。財布の中のカードはほぼ置いていきます。これ人それぞれなんですけど、コンビニのカードって結構かさばるんで、全部置いていきます。あとまあ、クオカードとか、マイレージカードに楽天エリがついてますんで、これでコンビニで払うことできますから、これにチャージしとくの手ですね。あと飛行機の中って結構乾燥しやすいので、キャンディーおすすめです。ギノさんは大阪に行った時に、大阪のボンバルディア機の機内で喉がイガイガして降りたら風邪をひいていたということがありました。最悪でした。
アメちゃん持っていくの？何がいいかしらね。やっぱり蜂蜜 100% のやつがいいわ。あれならあんまり、太く、お腹ポコポコになりそうもないからね。
のぎこさん何を言ってるのかさっぱりわかりませんよ。あとですね、飲み屋とか行くこともありますので、いろんな衣服にいろんな匂いがついてしまう恐れもありますので、匂い取りにちょっとね、バッグの中にラベンダーのポプリでも忍ばせておきましょう。リラックス効果もありますしね。夏は汗拭きシート、あれ便利なんですけど、汗拭きシートってトラベル用にぺちゃんこのやつもあるんですけど、それでも結構な厚みがありますので、普段持ち歩き用のポーチに入れるには結構厚みがあるから、普段から使い倒して枚数減らしましょう。まあ5枚もあればいいですから。そしてこれをまたジップロックに入れましょう。一旦封を開けると乾燥しやすくなりますんで。で、先ほど話しましたけど、クリップ意外に役に立ちます。例えばどうしても帰り、お土産が背負いバッグに入らないで手提げ袋になった場合、手提げ紙バッグだと横に倒した時に物が出ちゃうんで、それを閉じておくにも役に立ちます。あと開封してしまったお菓子袋を閉じてしまう時も役に立ちます。レジ袋も必須です。とっさの時のゴミ入れになりますから、持っていきましょう。あとのぎこさん、
何？
笛持っていきましょう。
笛？のぎこ笛でまたステージに立っていいの？笛吹くわ。ピーヒョロピーヒョロピッピッピッ。もうやめてよ、ほっぺが痛いじゃないのよ。
いつ何時何があるか分かりませんので、 SOS の意味を込めて笛を持っていきましょう。 SOS わかりますか？トトトツーツーツートトトですよ。百均行くとあの平べったい笛がありますので、これ邪魔になりませんから。わかったわ。結構持っていくものでいっぱいあるわね。はい。なので、今回は持っていくもの編だけで終わりです。また続きは次回お話ししたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。